トロッコ芥川龍之介。小田原熱海間に軽便鉄道敷設の工事が始まったのは良平の8つの年だった。良平は毎日村外れその工事を見物に行った。工事をといったところが、ただトロッコで土を運搬する、それが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には土工が2人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから人手を借りずに走ってくる。煽るように車台が動いたり、土工の反転の裾がひらついたり、細い線路がしなったり。良平はそんな景色を眺めながら土工になりたいと思うことがある。せめては一度でも土工と一緒にトロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると自然とそこに止まってしまう。と同時に土工たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから今度はトロッコを押し押し、元来た山の方へ登り始める。良平はその時乗れないまでも押すことさえできたらと思うのである。ある夕方、それは2月の初旬だった。良平は2つ下の弟や弟と同じ年の隣の子供とトロッコの置いてある村外れへ行った。トロッコは泥だらけになったまま薄明るい中に並んでいるが、その他はどこを見ても土工たちの姿は見えなかった。三人の子供は恐る恐る一番端にあるトロッコを押した。トロッコは三人の力が揃うと突然ごろりと車輪を回した。良平はこの音にヒヤリとした。しかし二度目の車輪の音はもう彼を驚かさなかった。ごろりごろり、トロッコはそういう音とともに三人の手に押されながらそろそろ線路を登っていった。そのうちにかれこれ10軒ほど来ると線路の勾配が急になりだした。トロッコも三人の力ではいくら押しても動かなくなった。どうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある。良平はもう良いと思ったから年下の2人に合図をした。さあ乗ろう。彼らは一度に手を離すとトロッコの上へ飛び乗った。トロッコは最初おもむろに、それからみるみる勢いよく一息に線路を下り出した。その途端に突き当たりの風景はたちまち両側へ分かれるようにずんずん目の前へ展開してくる。顔に当たる白母の風、足の下に踊るトロッコの動揺、良平はほとんど有頂天になった。しかしトロッコは 2,3 分の後もう元の終点に止まっていた。さあもう一度押すじゃあ。良平は年下の二人と一緒にまたトロッコを押し上げにかかったが、まだ車輪も動かないうちに突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえ出した。のみならずそれは聞こえ出したと思うと急にこういう怒鳴り声に変わった。この野郎、誰に断ってトロに触った。そこには古い印番店に季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土工が佇んでいる。そういう姿が目に入った時、良平は年下の二人と一緒にもう5、6軒逃げ出していた。それぎり良平は使いの帰りに人気のない工事場のトロッコを見ても二度と乗ってみようと思ったことはない。ただその時の土工の姿は今でも良平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している。薄明かりの中にほのめいた小さい黄色の麦わら帽、 しかしその記憶さえも年ごとに色彩は薄れるらしい。その後10日余り経ってから、良平はまたたった一人昼過ぎの工事場に佇みながらトロッコの来るのを眺めていた。すると土を積んだトロッコのほかに枕木を積んだトロッコが一両、これは本線になるはずの太い線路を登ってきた。このトロッコを押しているのは二人とも若い男だった。良平は彼らを見た時からなんだか親しみやすいような気がした。この人たちならば叱られない。彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていった。
おじさん、押してやろうか？
その中の一人、島のシャツを着ている男は、うつむきにトロッコを押したまま、思った通り快い返事をした。
おう、押してくよ。
良平は二人の間に入ると力いっぱい押し始めた。
我はなかなか力があるな。
他の一人、耳に巻きたばこを挟んだ男もこう良平を褒めてくれた。そのうちに線路の勾配はだんだん楽になり始めた。
もう押さなくともよい。
良平は今にも言われるかと内心気がかりでならなかった。が若い二人の土工は前よりも腰を起こしたぎり、黙々と車を押し続けていた。良平はとうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。
いつまでも押していていい？
いいとも。
二人は同時に返事をした。良平は優しい人たちだと思った。五六丁余り押し続けたら、線路はもう一度急勾配になった。そこには両側のみかん畑に黄色い実がいくつも日を受けている。
上り道の方がいい。いつまでも押させてくれるから。
良平はそんなことを考えながら全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を上り詰めると急に線路は下りになった。島のシャツを着ている男は良平に、
やい乗れ
と言った。良平はすぐに飛び乗った。トロッコは三人が乗り移ると同時にみかん畑の匂いを煽りながらひた滑りに線路を走り出した。
押すよりも乗る方がずっといい。
良平は羽織に風をはらませながら当たり前のことを考えた。
行きに押すところが多ければ
帰りにまた乗るところが多い。
そうもまた考えたりした。竹やぶのあるところへ来るとトロッコは静かに走るのをやめた。三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた。竹やぶはいつか雑木林になった。つま先上がりのところどころには赤サビの線路も見えないほど落ち葉のたまっている場所もあった。その道をやっと登りきったら、今度は高い崖の向こうに広々と薄ら寒い海が開けた。と同時に良平の頭にはあまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた。三人はまたトロッコへ乗った。車は海を右にしながら雑木の枝の下を走っていった。しかし良平はさっきのように面白い気持ちにはなれなかった。
もう帰ってくれればいい。
彼はそうも念じてみた。が行くところまで行き着かなければトロッコも彼らも帰れないことはもちろん彼にも分かりきっていた。その次に車の止まったのは切り崩した山を背負っている藁屋根の茶店の前だった。二人の土工はその店へ入ると血のみごをおぶったかみさんを相手に悠々と茶などを飲み始めた。良平は一人イライラしながらトロッコの周りを回ってみた。トロッコには頑丈な車台の板に跳ね返った泥が乾いていた。しばらくの後茶店を出て岸名に
巻きタバコを耳に挟んだ男は、その時はもう挟んでいなかったが、トロッコのそばにいる良平に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた。
良平は冷淡に、ありがとう、と言った。
がすぐに、冷淡にしては相手にすまないと思い直した。彼はその冷淡さを取り繕うように、包み菓子の一つを口へ入れた。菓子には、新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた。三人はトロッコを押しながら、緩い傾斜を登っていった。良平は車に手をかけていても、心は他のことを考えていた。その坂を向こうへ降り切ると、また同じような茶店があった。土工たちがその中へ入った後、良平はトロッコに腰をかけながら、帰ることばかり気にしていた。茶店の前には、花の咲いた梅に、西日の光が消えかかっている。
もう日が暮れる。
彼はそう考えると、ぼんやり腰掛けてもいられなかった。トロッコの車輪を蹴ってみたり、一人では動かないのを承知しながら、うんうんそれを押してみたり、そんなことに気持ちを紛らせていた。ところが、土工たちは出てくると、車の上の枕木に手をかけながら、無造作に彼にこう言った。
我はもう帰んな。俺たちは今日は向こう止まりだから。
あんまり帰りが遅くなると、我のうちでも心配するずら。
良平は一瞬間、あっけに取られた。もうかれこれ暗くなること。去年の暮れ、母と岩村まで来たが、今日の道はその三四倍あること。それを今からたった一人歩いて帰らなければならないこと。そういうことが一時に分かったのである。良平はほとんど泣きそうになった。が泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではないとも思った。彼は若い二人の土工に取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん線路伝いに走り出した。良平はしばらく無我夢中に線路のそばを走り続けた。そのうちに懐の菓子包みが邪魔になることに気がついたから、それを道端へ掘り出すついでに板草履もそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると薄い足袋の裏へ直に小石が食い込んだが、足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら急な坂道を駆け上った。時々涙がこみ上げてくると自然に顔が歪んでくる。それは無理に我慢しても鼻だけは絶えずクークーなった。竹やぶのそばを駆け抜けると夕焼けの下日金山の空ももうほてりが消えかかっていた。良平はいよいよ気が気でなかった。雪と帰りと変わるせいか景色の違うのも不安だった。すると今度は着物までも汗の濡れ通ったのが気になったから、やはり必死にかけ続けたなり羽織を道端へ脱いで捨てた。みかん畑へ来る頃には辺りは暗くなる一方だった。
命さえ助かれば、
良平はそう思いながら滑ってもつまずいても走っていった。やっと遠い夕闇の中に村外れの工事場が見えた時、良平は一思いに泣きたくなった。しかしその時もべそはかいたが、とうとう泣かずに駆け続けた。彼の村へ入ってみると、もう両側の家々には電灯の光が差し合っていた。良平はその電灯の光に、頭から汗の湯気の立つのが彼自身にもはっきり分かった。井戸端に水を汲んでいる女衆や、畑から帰ってくる男衆は、良平があえぎあえぎ走るのを見ては、
おいどうしたね
などと声をかけた。が彼は無言のまま、雑貨屋だの床屋だの明るい家の前を走り過ぎた。彼のうちの門口へ駆け込んだとき、良平はとうとう大声にわっと泣き出さずにはいられなかった。 その泣き声は彼の周りへ一時に父や母を集まらせた。ことに母は何とか言いながら良平の体を抱えるようにした。が良平は手足をもがきながらすすり上げすすり上げ泣き続けた。その声があまり激しかったせいか、近所の女衆も三四人薄暗い門口へ集まってきた。父母はもちろん、その人たちは口々に彼の泣く訳を尋ねた。しかし彼は何と言われても泣き立てるより他に仕方がなかった。あの遠い道を駆け通してきた今までの心細さを振り返ると、いくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら。良平は26の年、妻子と一緒に東京へ出てきた。今ではある雑誌社の2階に高生の主筆を握っている。が彼はどうかすると、全然何の理由もないのに、その時の彼を思い出すことがある。全然何の理由もないのに、人狼に疲れた彼の前には、今でもやはりその時のように、薄暗い藪や坂のある道が、細々と一筋断続している。
お相手は久保田仁でした。